よろしくお願いいたします。今回僕自身が江崎さんのこの本を読ませていただいて、そのがんと認知症と社会保障の問題と、あと、まあ、糖尿病とかの問題に関して、まあ、まさに当クリニックがさせていただいていることなので、ぜひちょっとお話を伺いたいなと思って今日お呼びさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
世の中って基本的にはその物理法則で従っていってるんですけど、はい、まあ、うまくいってると気持ちいいと思うんですよ、うん、でなんか違和感があるってことはどっか不具合があるんじゃないかなっていうふうに感じるんですけど、はい、まあ、立ち位置って大事だと思うんですね。その、はい、なんか国際関係っていうか国と国で言えばその地政学みたいなのもあると思う、うん、例えば今心臓止まっちゃったら5分以上生きられないですねっていうことを気づいてる人っていないっていうか、自分が生きてるわけじゃなくて、うん、体は動いてくるから生かされてるっていう立ち位置があるわけで、
おっしゃる通り、
体があって自分があるっていう立ち位置を忘れると葛藤が起こるから、うん、それで病気になっちゃう、う
ん、はいはい、
自分自身をそういった抑えつけて無視して、うん、頑張ってると体の中で葛藤、まあ、身も心も葛藤が起こって、はい、そのどっか病気あるがんみたいな病気になるんじゃないかなと思
って。そうですね、はい、実はそれは端的に現れるのがやっぱ免疫細胞の活性度に現れてくると思っていて、はい、本当にそのリラックスした状態っていうのは多分一番、うん、その活性化するし、ただリラックスしすぎてもダメっていうかですね、はい、ノーストレスもストレスなので、ある程度そういう刺激を与えながら、うん、まあ、ある程度バランス、そこは多分バランスだと思うんですけど、はい、そうするとたまたま外から入ってくる、まあ、ウイルスなんかに対しても非常に耐性を取るとか、うん、これは私の勝手な説なんですけど、よく発酵食品が体にいいって言うじゃないですか、はい、ね、納豆がいいとかなんとかヨーグルトがいいっていうのは、はい、あれは方便だと思っていて、はい、体からするとね、どう思ってるか、我々は体にいいからと思って食べてみますけど、はい、腸の中にいる免疫細胞からすると、はい、こいつまた腐ったもん食っちまやるってもうしょうがねえなと思ってるわけですよ、はい、だから昔は何万年やっぱりそんな新鮮なもん食べられないので、はい、大体腐ったもん食べている、はい、でそれでも腹が壊さないように免疫細胞ってのはどんどん進化してきて、はい、時々その腐ったもん食べてあげないと、はい、しょうがねえな出動って出動したついでに入ってきたウイルスなんかも叩いちゃうんじゃないかと、はい、だから本当に新鮮なものだけ食べ続けると、はい、多分免疫細胞って活性化しないっていうね、はい、でそれと同じように今子どもたちもピュアっていうね、はいはい、抗菌しすぎてるから、うん、私、まあ、これは本当に医学的にはまだまだこれから未解明のところあるんですけど、はい、やっぱりできるだけいろんなその雑菌に触れてることってすごく大事で、はいはい、これは顔石鹸で怒られましたけど、はい、その羊のおしっこ入りの石鹸とかね、はいはい、なんかそういうその動物の糞尿入りのものの方がいいんじゃないと、
はい、
で抗菌というよりは、はい、いやそんなも売れませんよって言われたんですけど、はいはい、本当はそういうことなのかもしれない。
もちろんサバイバル基本的には生きてるわけなので、そこの自然とやっぱりこう関わりながら生きてるっていう緊張感を持った上でのリラックスですね、はい、
そうです。
動物って、うん、基本的にはこうリラックスできない動物ってすぐ食べられちゃうんですけど、
そうですね、
群れがあって、うん、こう襲いかかられた時に、うん、逃げるじゃないですか、はい、逃げる瞬間に動物は、うん、逃げられる動物っていうのは、うん、緊張してリラックスできる動物がサバイバルできるっていうか、瞬間的にパッともう命の危険が襲った時にその場ではもうすごいリラックスした状態になれる動物が逃げられるので、
なるほど、
その状態っていうのはやっぱりサバイバルを意識する危機感がないっていうか、人間、うん、こう社会で守られていくと危機感がなくなっていくので、うんうんうん、その緊張感の中でリラックスするっていうのを人間はもう一回取り戻さなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに感じるんですけど、
なるほど、
もう本当緊張感がない状況で無駄に緊張してる、でそれがもう体質となって硬くなっちゃってるんでいろんな病気になる、
だから肩こりもなるし血液の巡りが悪くなるし、はい、我々武道やってますから、はい、まさにその最大緊張と最大リラックスっていうのはやっぱり意識的に作るっていうか、ね、はい、でそうなった時に非常にいい状態で技をかけるっていうかね、だから特に合気道なんでその緊張してる状態ってものすごく不利なんですよ、
はい、
やっぱりその武道でもですね、いかに相手と最初にリラックスできるかっていうのはね、はい、これまさに動物と一緒で、緊張していったらやっぱ負けるんですよ、
はい、
いかにそのことに及んでなお争わないって、はい、ことに及んでなおリラックスできるかっていうのはそのための訓練であるので、
伊崎さんとちょっと話していきたいのはやっぱりこう健康の定義っていうのを僕たちはこうしっかりこう軸をちょっと持っていかないといけないんじゃないかなって、でそうすることによってこう幸せの定義っていうのができていくんじゃないかなと思うんですけど、
おっしゃるですね、
今その患者さんとちょっとお話しさせていただいている中で、うん、 皆さんやっぱそれぞれすごい生きていく中ですごい大変なんですよ。朝から晩まで働いて介護して、
う
ん、親の介護して子供の世話して、
そうですそうです、
大変なんです、うん、私大変なんですよって言って、うん、で全然そんな体の手入れなんかする暇ないですよって、はい、でうち来て、うん、でまあ、セルフケアちょっとお伝えして、はいはいはい、って帰って、あすごい気持ちよかったです、うん、言うんですけど、いやそれ気持ちいいんじゃなくて、うん、来た時が気持ち悪かったんですよって、この MRI の画像を見てくださいって言って、うん、背骨がもう完全にまっすぐじゃないですかって、
はいはいはい、
でこれはもう背骨のバネがなくなっちゃってるんで、うん、その体がガチガチな証拠で、
そうですね、
でもう本当20キロ30キロの絶えず重り背負ってる状態なんですよ、あ、うん、皆さんがそのガリガリガリガリお仕事頑張ってるつもりだったとしても、ご本人の本当のパフォーマンスの 10% も今出してない状態ですから、うん、
なるほど、
そんなに気持ちいいんじゃなくて、もともとはもっと体が軽くて気持ちよくて頭がすっきりした状態の体のパフォーマンスをもっともっと持っていけるので、その状態だとそんなにガツガツ頑張らなくても今の仕事量の何倍もできますよっていうことをちょっとお伝えしてて、
いいですね、いや、それすごく大事で、その彼女にとってみればですね、やっぱりその生活をしなきゃいけないので仕事をしなきゃいけないと、はい、だからその仕事の中にその健康を入れていく、
はい、
例えば今おっしゃったようにですね、背骨はこうですって言われて、知っとるわそんなのと、はい、だけどできないんだよっていうところで終わってきたのが今までの健康論で、はい、この背骨はこうあるべしとかね、はい、で姿勢はこうあるべし、呼吸はこうあるべしっていうのはみんな分かってるんですけど、はい、じゃあ今の生活の中にそれを当てはめたらここはこうしようよ、はい、その結果として健康なのではなくて、はい、あなたの仕事はもっと良くなりますよ、成績が伸びますよっていうところに全体をまぶしていかないと、はいはい、今まで健康と仕事って相対する、はい、敵対する関係みたいなことをやってたので、はい、そこはやっぱり まとめていくっていうのかな。
で、まあ、逆にそうやってその健康になっていく中で、うん、まあ、その仕事のパフォーマンスがあるんですけど、
はい、
体を抑え込んでお仕事をやるっていうことが、うん、
はい、
傲慢だったんだなっていうのがやっぱりこう、うん、自分の中で、
はいはい、
実感できてくると、うん、健康への道が行けるんじゃないかなと思って、
ありがとうございます。実は今我々やってる健康経営が目指すのは実はそこで、
はい、
やっぱり今まで健康経営っていう言葉はですね、誤義矛盾なんですよ、はい、だから経営を頑張ろうと思うと健康を害するしかない、24時間戦いますこの世界で、はいはい、で健康を大事にするとやっぱり業績伸びない、
はい、
だからお互いにそのどうか、だから経産省と厚労省が遠かったってまさにそういうことで、経産省はそうは言ってもこの1億の国民が食うや食わずだから、うん、資源も何もないからやっぱ頑張って稼いで外貨稼いでエネルギーと食料買わなきゃいけないじゃないかと、はい、だから手伝ってしょうがないだろう、うん、で厚労省は何言ってんだと、人のうちに帰らなくても金稼ぐためにね、その健康がしてバカじゃねえかっていうのでずっと反目してたんですけど、はい、そうではなくて、むしろその健康もちゃんと維持できるし稼げるっていう世界がようやく来たので、
はい、
だから私の名刺の上に厚労省と経産省が一緒に乗ってるっていう、はい、まあ、奇跡のようなことが起きてるわけですよ、
はい、
だけどようやくこれは昔がおかしかったんじゃなくて、はい、ようやくそういう議論ができるようになったし、はい、その方がむしろ経済としてもいいし健康してもいいっていう、はい、まあ、ある意味稀有なこの何千年の歴史の中で初めてね、その2周目の人生が生きられるようになった方の結果だというふうに思っていて、だから今までの健康っていうのはお腹いっぱい食べること以上になったん でこれからはそうではない新しい健康のね定義とその生活をマージするってすごく重要なテーマにようやく来れたんだと思います。
まあ、イメージとしてはその経営、その会社の社長さん一人一人が自分の体っていう会社の社長さんで言っていただきたいんです、うん、で会社の社長って倒産させたら軽蔑されるじゃないですか、うん、経営力なかったんだなとか思われるじゃないですか、はいはい、
うん、
で人間って病気になったら、うん、なんか哀れまれるっていうか、
うん、
そこはちょっともうちょっとちょっと考え方変えた方がいいんじゃないかなと思うんですけ ど, やっぱり自分自身の体の経営者なので、
うん、
やっぱり環境のせいにしないというか、
はい、
自分の体は自分の健康は自分の責任を持つっていうのを、
うん、
その門の前に僕書いてるんですけ ど,
なるほど、
はい、まずやっぱりこう自分の社長さんなんで、
はい、
自分の体を健康経営するっていうのを一人一人ができてくればいいのかなと思う。
いや、それすごい大事なことで、今のね、先ほど の自分の体を預かってるっていう感覚とか、はい、みんな頑張ってくれてるんでありがとうっていう感覚って普通なくて、
は
い、俺は俺だよみたいな。
それは病、うん、ただそう自然の摂理と反するので、
う
ん、普通に病気になりますよね。
そうなるんです。
なんか別に何の感情もなくて、
うん、
法則と違うことすれば違うことができる。ただそれだけだと思うので、
そうですね、
生かされてるっていうことと違うことすれば、やっぱりそのなんか病気が起こる。単純な話だと思う。はい、
ただそれをですね、うん、今の現代の生活にどうやって分かってもらうかっていうのは何か工夫されてます、
は
い、
でそれは僕ら一番お伝えしやすいのは、うん、やっぱ追い詰められた人っていうのは方っていうのは一番伝えやすいので、うん、お伝えさせやすいので、うん、まあ特に僕ら の来ていただける方は、まあ、頭痛だったり、うん、めまい耳鳴りだったり症状があって来られるので、はいはいはい、そこでお伝えして何言ってんだこの医者はって最初言われたんですよ、うん、言われたんですけど、うん、7年経っても同じことその1回来なくなっても、うん、7年経っても同じこと言ってるっていうと、うん、あ7年前言われたことこういうことだったんだなっていうことで徐々に目を向けていただけるんでやっぱり言い続けるってことはそういう地域でそういうことを分かってくれるんじゃないかなと思うのと、うん、あとがん患者さんに対して伝えていけるのが、うん、この僕らそのホームページ上に、うん、がんっていう病気だからって言ってそんなが哀れまれたいっていう方はうちは受け付けませんみたいなこと書いてるんですよ。だからもしかしたら自分の体との向き合い方が間違ってたかもしれないっていうことが受け入れることができる方は対応しますっていうことを書いてるんですけど、
なるほど。
それは厳しいようなんですが、体との向き合い方に対して、うん、俺は分かってるぜっていう、もしかしたら間違ってたかもしれないっていうことを思った方が未来が開けるので、うん、でも病気の方ってそういうふうなことを思えないので普通でもそれを乗り越えてくる患者さんっていうのはすごくいい結果出してて、
う
ん、
そうでしょうね。
で、まあ、本当にステージ4の方でも、うん、まあ、笑顔でみんな来てくれるんですよね。
そうですね。多分お付き合いされてると思いますけど何人か、まあ、祈願宣告された方もね、はい、その元気にやっておられる方の会みたいなの出させていただいた時は、はい、やっぱりその向き合い方っていうか、まあ、共通点はみんなちゃんと食べてるということです、
はい、
やっぱ美味しくその食事をしている人っていうの共通点は元気だし、うん、もちろんこれが最終的な会ではないにしても、うん、むしろがんになったもうこれどうしようどうしようどうしようって思えば思うほど、うん、やっぱり悪化するだろうそれはっていう、はい、ところはね、やっぱなんとなく治療というよりはむしろその環境とその上でどういう治療をするのか、はい、
そうですね、その次のステップですね。
そうです
ね。それがやっぱり医者の役割だと思うんですけど、
いや、そうそうそう。
それを、まあ、その体質改善っていうところを言ってる医者っていうのがないので、はい、で逆にこう言ってる医者っていうのは結構怪しかったり変な治療して捕まったりとかしてるんで、
そうですね、まあ、これはやっぱりその、はい、悲しいかな、全部正しいっていうか全部間違ってないんですけど、うん、正しいことを強調しすぎるから嘘になっちゃうっていう。でよくその呼吸法で治りますってそれは治るっていうか、うん、まあ治りやすい環境になるだろうなっていうぐらいにしとけばいいのに、うん、そうすると患者さん来てくれないから呼吸法でいけますとかね、
はい、
か
治るっていうのが多分ここなんですよね、うん、だから重要だからやればそれがいいと思うんですけど、うん、それだけやってもすごい時間かかりますよ。そのうちにがんがやられちゃった時間感覚がちょっと意識しなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、
これもやるけどこっちもやっとけみたいなね、
はい、うん、呼吸法だけだとこっちでもちょっと沈んじゃうんで、
いや、そうそうそうそう
両輪が必要ですって。だから、うん、本当なんか宗教みたいななんか、うん、やっぱりこう治療者の一番落とし穴は、はい、一人の人がそれで治ったら、うん、これ絶対みんな治るって思っちゃうところがあれなので、
うん、そう、これは、ね、やっぱ難しいところで、そのいろんなことが絡んだ結果としてそうなってる、ね、実は本人が気がついてないところも実は原因だったりするのに、はい、たまたま知ったことがさもそれで全部いけるかのように言っちゃうっていうのが、
はい、一つはやっぱりそういう体のそういったイベントがご自身に対して何かの気づきを与えてくれてるっていう、うん、きっかけに過ぎないっていうことをどれだけこう医者が伝えていくかっていうのが、うん、うやっぱりその江崎さんおっしゃるように、はい、これからの医者の役割なのかなって思う。
そうですね。なのでやっぱり宗教的な、まあ、信仰って言ってますけどね、うん、はい、そういったものでやっぱり人間のバランスをちゃんと維持しないと、うん、こういう最先端のものを聞かないよっていう話、はい、ものを聞かないよっていう話、はい、ものを聞かない、はい